2014年6月セミナー講義真理の大法帖話ビル・ヒューズ。
You know, I love seeing this picture of the three angels flying in the midst of heaven.
天の中空を飛ぶこの3人の天使のこの絵ですね、私は非常に気に入っています。
Because it's these three angels that identify the people of God at the end of time.
最終時代にはですね、これらの天使たちが、神の民をですね、見分けるのであります。
In many ways today, we don't see these three angels anymore. We see three wavy lines.
そして、教会を表すときにですね、以前はよく三天使が見られたんですけども、今はですね、三つのこの波線にいつの間にか変わってしまってるんですね。
But it's these three angels that identify the people of God for today.
この今日、神の民を見分けるのが、この三天使であり、三天使のメッセージなのであります。
You know, that idea of the cleaver of truth. What is a cleaver?
真理の大包丁と訳されていますけれども、この大包丁とは何でしょうか。
Well, I noticed in a statement on the internet that a cleaver is a huge knife.
インターネットで調べると、この、もともと英語で cleaver っていうんですけれども、この包丁はですね、大きな包丁であります。
In fact, a butcher wrote on the computer about his cleaver.
肉切り包丁とも訳されていますけれども、あるですね、この肉屋さんがですね、この肉切り包丁について説明している文章がありまして、
He said, one of my favorite knives is my heavy duty 2-pound full tang 8-inch behemoth of a cleaver.That I got for $15 at a recently closed restaurant supply store in Boston's Chinatown.
このように書かれています。私の好きな包丁の一つは、最近閉店したボストンのチャイナタウンのレストラン専門の物資販売店で15ドルで買った長さ20センチ、重さ1キロ、絵の芯まで伸びた鋼の包丁です。
And he says, I use it nearly daily for taking apart chickens, hacking through animal bones, mincing beef or pork for hand-chopped burgers or dumplings, or cleaving hearty vegetables.
私はこれをほぼ毎日、鶏をさばくため、動物の肉ま、骨まで丸ごと切るため、ハンバーグか牛肉、豚肉のミンチにして団子を作るため、
A cleaver is meant to be only for the toughest of the tough jobs and will get beat up.
たくさんの野菜を切るために使う、この大包丁、肉切り包丁は最も過酷な仕事のための包丁でありとあります。
So a cleaver then is a large knife that is used to cut large animals.
大きなですね、比較的大きな動物をですね、切るために使われるものです。屠殺するとかですね、屠殺場などで使われるものだそうです。
And when it comes down on the table, everything flies either this way or that way.
テーブルの上で肉を切るわけですけども、テーブルに肉、もう包丁が当たるときにはですね、この肉は二つに分かれています。
And we're going to notice in these statements now that Ellen White calls the three angels' messages the mighty cleaver of truth.
そしてホワイト夫人自身がですね、真理の、力強い大包丁という表現をしているんですね、三天使の使命について。
And by how the world responds to the three angels' messages will determine our destiny.
そしてこのメッセージ、三天使の使命を聞いたこの世の人たちがどのようにこのメッセージを受け止めるかによってですね、それぞれの運命が、分けられてしまうということなのであります。
In Healthful Living, page 75, we read, Our habits of eating and drinking show whether we are of the world or among the number that the Lord by his mighty cleaver of truth has separated from the world.
証の御から引用します。我々の飲食についての習慣は、我々が世のものであるか、または主が真理の強い刃物で世から切り離した人々の中に属するかを表す。
So folk, while maybe many Seventh-day Adventists today misunderstand about health principles, Ellen White did not. How we eat and how we drink are very, very important.
世の人たちは、私たちの多くもですね、このホワイト人がこの語ったどのように食べるか飲むかということについて語ったことですね、誤解していることがあるんですけれども。
Now in Signs of the Times, January 25th, 1910, we read these words.
3番目の引用文、下の方ですね。引用文、ホワイト人の言葉、Signs of the Times からの引用文ですね。紹介したいと思います。
In this day, God has called his church, as he called ancient Israel, to stand as a light in the earth.
この日に神は古代イスラエルを召されたように、神の教会が世の光として立ち上がるよう召された。
By the mighty cleaver of truth, the messages of the first, second, and third angels, he has separated a people from the churches and from the world to bring them into a sacred nearness to himself.
力強い刃物の真理。真理の刃物ですね。第一、第二、第三天使のメッセージ。神は人々をあらゆる教会と世の中から切り離し、彼らを神の神聖なおそばへと至らせた。
He has made them the depositories of his law and has committed to them the great truths of prophecy for this time.
神は彼らを神の律法の保管者とし、この時のための偉大な真理を約束された。聖なる託宣が古代イスラエルに約束されたように、これらは世に伝えられるための、神聖な信任である。
So the messages of the three angels, the whole world hinges on how we regard those messages.
そしてこの、全世界の運命がですね、三天使の使命をどのように受け止めるかにかかっているわけです。私たち一人一人もですね。
As Ellen White said, our health habits clearly reveal if we are following the world or if we are seeking clarity of mind to hear God's voice.
ホワイト人が言われたように、生活習慣によって私たちが世の中に追従しているのか、心を明快にして神の声を聞くことを求めているかが分かるというわけです。
Those loyal to the three angels' messages distinguish themselves from the world and worldly churches.
三天使の使命に忠実な人は、世の中と予的な教会とは区別された存在となる。
Now let's take a look at those three angels' messages in Revelation 14.
黙示録14章からこの三天使の使命を見ていきたいんですけれども、
Revelation 14 and verse 7 says,
黙示録14章の7節にこのように書かれています。
That this is the everlasting gospel, saying with a loud voice, Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters.
永遠の福音を携えてきた天使が次のように言っていますね。神を恐れ、神に栄光を期せよ。神の裁きの時が来たからである。
So the very first phrase in the first angel's message says to fear God.
ご覧のように、最初のメッセージがですね、神を恐れという言葉であります。
Well, the Bible explains to us exactly what it means to fear God.
そして聖書にですね、この神を恐れるとはどういうことかがはっきりと記されています。
We don't have to guess what it means, and we don't have to be dependent on some scholar to tell us what it means.
私たちは自分でですね、推測する必要もないし、または偉い学者のところに行ってですね、彼らの意見に頼る必要もないんです。
In Ecclesiastes chapter 12 and verse 13, the Bible says,
聖書の伝道の書12章13節にこのように書かれています。
Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man.
ことの帰するところはすべて言われた。すなわち神を恐れ、その命令を守れ。これはすべての人の本分である。
So the first phrase, to fear God, means to honor all of His commandments.
ですから、神を恐れるというのは、その神様の命令、つまり、戒めをですね、すべて守るということが含まれます。
This is not calling us to honor five of them, or six, or nine, but all ten of God's commands.
5つとかですね、6つとか7つとかではなくて、10の、等の戒めすべてを守ることを意味します。
And then we read in Proverbs 16 and verse 6, By mercy and truth iniquity is purged, and by the fear of the Lord men depart from evil.
箴言16章の6節をお読みします。慈しみと誠によって咎は贖われる。主を恐れることによって人は悪を免れる。
So to fear God is to turn away from that which is evil.
ですから主を恐れるということは悪から離れるということであります。
And so immediately we are met with a standard that we can't follow.
ですからもう初っ端からですね、自分では決して守れない、あるいは従えない、この基準がですね、ここに標準が示されています。
Because none of us in our own strength can follow God's commands and turn from evil.
なぜなら私たちの誰もですね、自分の力で十戒のすべての戒めを守ることはできませんし、悪から離れることもできないのであります。
This phrase to fear God drives us to Jesus Christ.
この神を恐れなさいというメッセージは私たちをイエス・キリストのもとに直接導くものなのであります。
Because it's only through the power of Christ that we can obey the Ten Commandments.
なぜならキリストの力を通してのみ私たちは十戒を守ることができるようになるからなんです。
The Ten Commandments cannot save.
十戒はですね、人を救うことができません。
The Ten Commandments, since we are bidden to follow all of God's commandments and by ourselves we can't, this phrase drives us to flee to Christ for forgiveness and for power to obey.
私たちは神のすべての律法に従うよう招かれている。しかし、私たちにそれはできない。この言葉が私たちをキリストの許しと従いたいという力へと導く。
And this idea in Revelation 14 is not something new. This is the gospel that Paul preached to the Galatians.
この黙示録にあるメッセージはですね、何もそこで初めて打ち出されたものではなく、それ以前にもですね、例えばパウロがガラテヤ人への手紙の中で、このメッセージを説いております。
Paul said in Galatians 3:21-25, Is the law then against the promises of God?
パウロはガラテヤ人への手紙3章21節から読んでいくとですね、このように述べています。では、律法は神の約束と相入れないものか。
God forbid, if there had been a law given which could have given life, verily righteousness should have been by the law.
断じてそうではない。もし人を生かす力のある律法が与えられていたとすれば、義は確かに律法によって実現されたであろう。
So Paul says, is there a law that can give us life? And he says, no, there are no laws that give life.
パウロはですね、この命を私たちに与えてくれる律法があるかと問いています。問うていますけれども、 それはないと、私たちに律法が命を与えないと言っているわけです。
Paul says, but the scripture has concluded all under sin that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe.
続けてお読みします。しかし、約束が信じる人々に、イエス・キリストに対する信仰によって与えられるために、聖書はすべての人を罪のもとに閉じ込めたのである。
And where are we before we accept Christ as our Savior and our power to obey? Where are we?
イエス・キリストを私たちの救い主として受け入れる以前、私たちはどこにいたのでしょうか?
Paul says, before faith came, before we accept Christ and look to Him to do what we can't do, we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed.
私たちがキリストを受け入れる前はですね、私たちは、before, under the law?
Yeah. Before we accept Christ, we're condemned by the law.
私たちは律法によってですね、まあ、罪ありとされる存在だったんですね。
And then Paul says, wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ that we might be justified by faith.
信仰が現れる前に私たちは律法のもとで監視されており、やがて啓示される信仰の時まで閉じ込められていた。このようにして、律法は信仰によって義とされるために私たちをキリストに連れていく養育係となったのである。
So does the law save?
Save?
Oh. Does the law redeem?
律法そのものが私たちを救うのでしょうか、贖うのでしょうか。
No. The law condemns.
違いますね。律法というのは私たちを罪ありとするものであります。
The law convicts.
有罪宣告を与えるものですね。
The law points us to Christ.
しかし律法というのは私たちにですね、キリストを指し示してくれます。
That we might be forgiven by faith.
信仰によって私たちが、許されるものとなるために。
That we might be empowered to do what we can't do.
して自分の力ではできないことをですね、力をいただいてできるようになるためにであります。
And after we accept Christ and He is the Lord of our lives, does the law still condemn us?
私たちがキリストを一旦受け入れてですね、律法と平和の関係になったときに、律法はなおも私たちに有罪宣告を下すのでしょうか。
No.
違いますね。
The law no longer condemns because now we're looking to Christ to forgive and to empower us to obey that law.
私たち、キリストを見上げて許しを、恋い願い、そしてキリストから罪に勝利する力をいただくときにですね、律法がもはや私たちを、私たちに有罪宣告を与えることはないのであります。
So to fear God drives us to Jesus that we might be justified or forgiven by faith.
信仰によって私たちが、許され義とされるためにですね、この神を恐れというメッセージは私たちをキリストへと導くのであります。神を恐れなさいというメッセージが。
And in the very first phrase of the first angel's message, we see the law of God exalted to the highest height.
ですから、この第一天使の使命の最初の言葉、神を恐れなさいという言葉の中にですね、私たちは、最高の位置にまで高められた律法を見ることができるのであります。
The next phrase in Revelation 14:7 says to fear God and give glory to Him.
黙示録14章の7節読み進めていくと、神を恐れ、神に栄光を期しなさいとありますね。
And what does the Bible teach it means to give glory to God?
神に栄光を期するとはどういう意味であると聖書は教えているでしょうか?
Well, notice 1 Corinthians 6, 19 and 20.
コリント人への第一の手紙6章19節20節をご覧ください。
What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own?
あなた方は知らないのか、自分の体は神から受けて自分のうちに宿っている聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではないのである。
For ye are bought with a price, therefore glorify God. There's our phrase, glorify God in your body and in your spirit, which are God's.
あなた方は代価を払って買い取られたのだ。それだから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。
So connected to this phrase, to give glory to God, is health, taking care of our bodies.
神に栄光を期すとはですね、このコリントビデオの手紙の聖句と合わせると、この健康と関連しているということがわかりますね。自分自身の体を健康に保つということです。
This is a call to go back to the diet that was given to Adam and Eve in the Garden of Eden.
これはすなわち、エデンの園でアダムとエバに当初与えられたですね、この食事、食生活へと戻っていくことであります。
This is a call to go back to the diet that God originally had for mankind, which was a vegetarian diet.
神様がもともと人間にですね、お示しになった、お与えになった食生活、食事方法ですね。それはすなわち、菜食であります。
Notice 1 Corinthians 10 verse 31.
次にコリント人への第一の手紙10章31節をご覧ください。
The Apostle Paul said, whether therefore you eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God.
使徒パウロはこのように述べています。だから、飲むにも食べるにも、また何事をするにも、すべて神の栄光のためにすべきであると。
So we see giving glory to God in the first angel's message has to do with keeping our body and our mind healthy so we can hear God's voice.
こういった聖句からですね、神に栄光を期するとは、私たちの体をですね、健康に保って、神の声をよく聞くことができるようにしておくという。ことであるということがわかります。
I want you to notice something. The health message is the right arm of our message.
この健康使命はですね、健康メッセージは私たちのこの教会のメッセージの右腕であるとよく言われますよね。
The health message is not the body of the message. It's the right arm. It's not to be made the all-in-all message.
右腕であるからにはこの本体ではないわけですね。これが全てではないんです。
You know, I've had people come through the church that I have in Florida and they said, you only can eat two meals a day.
フロリダで、まあ、教会牧師をしておりましたらですね、いろんな人たちが来て、一日に二食しか食べちゃいけないんだよっていうような人がいます。
But what about people that have hard jobs where they have to labor with their bodies all day long?
もう一日中ですね、重労働に携わっているような人たちはどうでしょうか?
We need to be careful of extremes.
どのように食べるべきかっていうのはですね、何食食べるべきかとか人によって異なるわけですね。
Some people say, well, you should only eat fruit.
中にはですね、果物しか食べちゃいけないというような人もいます。
We've got to watch out for extremes, folk, when it comes to our diet and our rest and exercise and all of our health principles.
食事、休息、運動を語るにあたってですね、まあ、極端なことを言う人、気をつけた方がいいですね。
It's about health reform, not about health deform.
これは健康改革が目的でありまして、この不健康改革が目的ではないんですね。
Health is to be used to lead others to feel good and then to have a desire to know more of Christ and the great truths for this time.
健康改革は多くの人を健康に導き、キリストと現代の真理をですね、もっと知りたいという心得と変えられるためにあるわけです。
And then in the first angel's message, after we are called to honor God's commandments and to follow health principles, we are told that the hour of his judgment is come.
この最初の第一天使の使命でですね、神の立法を崇め、そして健康改革メッセージを受け入れて、通した上で、神の裁きの時が来たという宣言をします。
Now, immediately in this phrase of the first angel's message, we notice there's a time period, a time prophecy connected to a pre-advent judgment.
ここにですね、いきなり、まあ、もう最初のところで、時に関する予言が出てきていますね。この何の時かというと、裁きの時。この裁きの時というのは、再臨に先立つ、再臨の前のですね、裁きのことを言っています。
And we know that that's a pre-advent judgment because Revelation 14, 15, 16, and 17 is talking about Christ's second coming.
14, 16, 17. Okay. 黙示録14章、15章、16節でですね、このキリストの再臨に至る予言が描かれていますので、ここに出てくる裁きというのは、再臨前、審判であるということがわかるわけです。
And then we read of a time prophecy in Daniel chapter 8 and verse 14 that pinpoints when this judgment would begin.
そしてこの裁きの時がいつ始まるかという時の予言をですね、私たちはダニエル書8章の14節に見ることができますね。
When Daniel was told unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed.
ダニエルに向かって言われたわけです。2,300 の夕と朝の間である。そして聖所は清められ、その正しい状態に復すると。
See, in the Bible, there are three terms that mean the exact same thing.
Three words. 聖書にですね、全く同じことを意味する三つの用語がありまして、
judgment、
裁き、
cleansing of the sanctuary、
それから聖所の清め、
and atonement。
贖いという言葉もそうですね。贖罪とか贖いとか言いますけれども、
all three of those terms are speaking to the very same event。
これら三つの用語はですね、用語は全く同じ出来事、事件を意味しています、指しています。
So sometime at the end of this 2300 year period, which would end in 1844, the hour of the investigative judgment would begin.
この2300という期間がですね、2300日という期間が終わった時に、この審判が始まるということが分かっています。始まったということが分かっています。
And in this phrase of the hour of his judgment has come, we find that in ancient Israel, that day of judgment, the priest sought for cleansing for the people.
古代イスラエルにおいてはですね、この贖罪の日という時に、裁きの時を表していたこの贖罪の日にですね、
Priest did what?
The priest brought cleansing for the people.
この祭司、大祭司がこの民のためにですね、この贖いの技を成したわけです。
We read in Leviticus 16 and verse 30, For on that day shall the priest make an atonement for you, to cleanse you, that ye may be clean from all your sins before the Lord.
レビ記16章の30節をお読みします。この日にあなた方のため、あなた方を清めるために贖いがなされ、あなた方は主の前に諸々の罪が清められるからである。
So this is the experience that God is calling each one of us to today.
今日、神様はこの経験へと私たちを召しておられるのであります。
Because since this 2300 years ended in 1844, Christ has been cleansing The sanctuary.
1844年にこの2300日の期間が終わって以来ですね、イエス・キリストはこの聖所の清めの技に携わっておられます。
And as Christ is cleansing the sanctuary in the sky, He wants to cleanse our hearts from all sin.
イエス様は天の聖女を清めておられると同時にですね、私たちのこの、神の宮である聖女も魂の宮もですね、清めたいと望んでおられるんですね。
You know, it's that teaching on the sanctuary and the investigative judgment that is the one unique teaching of Seventh-day Adventists.
この聖女のメッセージ、調査審判のメッセージというのは、セブンス・デイ・アドベンチストだけに与えられた独特なメッセージであります。教理であります。
You see, the Seventh-day Adventists were not the first people to keep the Sabbath.
セブンス・デイ・アドベンチスト、教会がですね、教会の人たちが最初に安息日を守り始めたわけではありません。
The Sabbath was kept all the way back in the 1500s during the time of Martin Luther.
実はマルチン・ルターの時代にもですね、まあ1500年代にも第7日安息日を守っている人たちはいたんです。
The idea of the soul sleep of the non-immortality of the soul was taught by Karlstadt.An associate of Luther in the 1520s.
1520年代にはですね、アンドレアス・カールスタッツという人、ルターの、仲間だったらしいですけれども、その人はですね、死んだらその魂は眠った状態にあると説きました。
But it was the idea of the investigative judgment, the pre-advent judgment, that was the unique teaching of Seventh-day Adventists.
しかしながらこの再臨前審判という教理はですね、教えはセブンス・デイ・アドベンチストだけに与えられたメッセージなのであります。
This teaching of the sanctuary whereby a person could be forgiven and then as they go through the sanctuary experiencing sanctification and cleansing from Christ.
この聖書の教えを通して人はですね、この救いに至るまでの経験、許されて清め、聖化され、そして最終的に清めに預かるまでのこの信仰の経験がですね、表されているわけです。
And it would all happen as people looked away from themselves and focused on the Lamb.
自分を見ることをやめてですね、この神の子羊に焦点を当てるときに、この信仰の歩みが始まるわけです。
This idea of the sanctuary is the only truly logical base for the plan of salvation.
これが唯一真に、法的な論理的な救いの計画であると書かれています。
It smacks at once saved, always saved.
Oh.一度救われたらずっと救われるというようなこの軽率なですね教えを粉砕するものであります。
Because it shows that after a person is forgiven, there's more to the plan of salvation than just forgiveness.
人は許しの経験に預かった後もですね、さらに救いに至る道を歩き続けなくてはいけません。許しで終わるわけではないんですね。もうこれで救われるわけでもないんです。
It smacks, it hits the idea that there's no law because the law is enshrined right there.
もう私たちは救われたんだから立法はいらないという教えもですね、粉砕するような教えであります。この聖書をたどっていくとここに立法がきちんと、打ち出されているからであります。
But tragically today amongst us as a people,We don't hear much about the sanctuary anymore.
残念なことに私たちの教会今日ですね、もうあまり聖女について聞かなくなりました。
Finally, at the end of the first angel's message, we read about worship.
第一天使の使命の終わりのところにですね、礼拝という言葉が出てきます。
Where the Bible says to worship Him that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters.
天と地と海と水の源と作られた方を伏し拝め、拝むというのは礼拝するという意味ですね。
And so we're called upon to honor the Creator, to worship the Creator.
神を崇め、創造主を礼拝するようにと私たちは召されているんです。
But what is worship? You say, well, I came to worship here today.
では礼拝する、拝むとはどういう意味でしょうか。
Well, the Bible is very clear as to what worship is.
そのことについても聖書は明確に教えています。
In Matthew 15 and verse 9, Christ told the Jews, In vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men.
マタイによる福音書15章の9節を見るとイエス様がですね、ここでユダヤ人についてこのように言っておられます。人間の教えを戒めを教えとして教え、無意味に私を拝んでいると。
So Christ said that false worship was honoring man-made traditions.
ここでイエス様はですね、偽の礼拝とは人間が作った教えを教えることだと言っています。
If that's false worship, if that's honoring man-made traditions, then what is true worship?
では人間が作った、言い伝え伝統を重んじる尊ぶことがですね、偽の礼拝だとするならば、本当の礼拝とはどういうことでしょうか。
True worship would be honoring God's commands.
誠の礼拝とは神様の戒めをですね、尊ぶことであります。
And Revelation 14:7 says to worship Him, to honor the commandments of Him that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters.
天と地と海と水の源と作られた方を伏し拝むとは、神様の、戒めをですね、崇める、尊ぶということであります。
And there's only one commandment that points to God as our creator.
そして、創造の神へとですね、神を指し示している律法は一つだけであります。
Only the seventh day Sabbath reveals Christ as the creator.
この第四条に載っている第七日安息日の戒めだけがですね、創造主なるキリストを明らかにしています。
The Sabbath, while being the seventh day of the week, which is Saturday, is an integral part of the everlasting gospel.
安息日というのは、週の第七日。でありまして、それが、すなわち土曜日でありまして、これがですね、永遠の福音に不可欠なものなのです。
Notice, the Sabbath not only points to Christ as our Creator, but it also points to Christ as our Savior.
安息日は、キリストをですね、創造主であるキリストを指し示しているだけでなくて、救い主としても私たちを救い主としてのキリストとして指し示しています。
In Exodus 31 and verse 13 we read that the Sabbath you shall keep, for it is a sign between me and you throughout your generations, that you may know that I am the Lord that doth sanctify you.
出エジプト記31章の13節をお読みします。あなた方は必ず私の安息日を守らなければならない。これは私とあなた方との間の世々にわたる印であって、私があなた方を聖別する主であることを知らせるためのものである。
So the Sabbath was a sign not only of Christ's power to create, but of Christ's power to recreate as well.
安息日というのはキリストのですね、創造の力を表しているだけじゃなくて、再創造の力も指し示しているんですね。
And this is the message of Hebrews chapter 4.
これがここに、ヘブル人への手紙4章のメッセージにこのことが表されています。
Where the Bible says there remaineth therefore a rest, a Sabbath rest to the people of God.
9節からお読みします。こういうわけで安息日の休みが神の民のためにまだ残されているのである。
For he that is entered into his rest, he has also ceased from his own works, as God did from his.
なぜなら神の安息に入った者は、神が御業をやめて休まれたように、自分も業を休んだからである。
So the Sabbath, friends, reminds us to cease looking to our own selves and to look to Christ.
ですから安息日もまた私たちが自分自身を見ることをやめてキリストだけを見るようにと、私たちに思い出させてくれる戒めなんですね。
And Paul said, let us labor therefore to enter into that rest.
パウロは続けて言っています。したがって私たちはこの安息に入るように努力しようではないか。
So our, the challenge that we face today is to rest in the power of Christ and not seek to save ourselves.
今日私たちの課題はですね、自分を救うために守るではなくて、
To rest in the power of Christ.
キリストの力のうちに休む、休んじるというこの経験に入ることであります。
One final statement on the Sabbath in the first angel's message is this statement from Desire of Ages, page 288.
この安息日についての、まあ、第一天使の使命からですね、導き出したこの安息日についての説明がこの各時代の希望に出ているんですけれども、
We read, it points to him as both the creator and the sanctifier.
お読みします。安息日はキリストを創造主また清めるお方として指し示す。
It declares that he who created all things in heaven and earth.And by whom all things hold together is the head of the church, and that by his power we are reconciled to God.
安息日は神の天地の万物をお作りになって全てのものを保っておられるキリストが教会の主長であられるということ、またキリストの力によって我々は神と和解させられるということを宣言している。
For speaking of Israel, he said, I gave them my Sabbaths to be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord that sanctify them, make them holy.
なぜならキリストはイスラエルについて語って、私はまた彼らに安息日を与えて、私と彼らとの間の印とした。これは主なる私が彼らを聖別したことを彼らに知らせるためであると言われたからである。
Then the Sabbath is a sign of Christ's power to make us holy, and it is given to all whom Christ makes holy.
だから安息日は我々を聖としてくださるキリストの力の印である。そしてそれはキリストが聖とされるすべての人に与えられているのである。
So the Sabbath comes down from creation and reminds us of Christ's creative power.
この創造の時から与えられている安息日はですね、このキリストの創造の力を私たちに思い出させてくれるものなんです。
And that power that created the worlds will now work in our lives.
そしてこの全世界、天地万物をお作りになったこの創造の力がですね、今私たちの一人一人のうちに働いておられるということなんです。
Now, do we see in the first angel's message how that is a cleaver of truth?
この第一天使の使命がですね、真理の 大包丁、肉切り包丁であるというのを皆さんお分かりになってきましたでしょうか？
Do we see that as we read to fear God and to worship Him that made heaven and earth, how that sets apart a distinct people?
神を恐れ、神に栄光を期せよという言葉がですね、これのメッセージがですね、この私たちをこの特殊な民とするためのメッセージであるということがお分かりになってきましたでしょうか。
It separates a people from the rest of the world.
神の民をですね、この残りの世の他の、人々から切り分けるものなんです。
It is a people that have been called for such a time as this.
そしてこのような時のためにですね、召されたこの民を切り分けるためのメッセージなんです。
And so here are God's people.By His grace, seeking to follow all His commandments.
ここに神の民がいてですね、神の恵みによってすべての戒めに、 従っている民がいるわけです。
Here are God's people seeking by His grace to follow health principles so their mind will be clear.
その民はですね、この明晰な頭脳を保つために神の与えたすべての健康メッセージに従おうとですね、努めるわけです。
And here are God's people separate from the world seeking by His grace to follow His law and to be holy.And that's what the Sabbath is a sign of.
その民はですね、神の恵みによって世から分離して、そして、神の清めに預かるために、すべての戒めにですね、従おうと努めるのであります。
And those that follow in those messages, those are God's people. And those that don't are not.
これらのメッセージに従っていく者たちが神の民であり、メッセージをですね、に従わない人たちが、は神の民とは言えないわけです。
Now, while the first angel's message is not popular today,
まあ、今日、この第一天使の使命というのは、まあ、人気のあるものではありませんが、
the last two messages set God's people completely against the rest of the world.
しかもこのその次の2つのメッセージはですね、神の民を完璧にですね、世と、まあ、敵対するこの立場にしてしまうものなんです。
The last two messages in our world today are not politically correct.
そしてこの特に最後の2つのメッセージ、第2天使、第3天使の使命はですね、もう今の世の中では、まあ、ある意味受け入れられないもの、政治的に間違ったメッセージであると受け止められています。
Worldly pastors, Seventh-day Adventist pastors today will say we must have unity.
セブンス・デイ・アドベンチストの牧師さんたちでさえですね、私たちは今一致が必要であると解きます。
We must all unite together. All the churches must come together.
もう全部の教会が一緒になって、一致 しなければいけないと言います。
In fact, Pope Francis just recently made a declaration that he wants all the churches to come together.
最近ですね、この法王、フランシス法王がですね、全世界のキリストプロテスタント教会に向けてですね、みんな一緒に一つになりましょうという呼びかけをしました。
The only basis on which unity can occur is on these messages.
しかし、本当の一致が実現するですね、根拠は、この神様のメッセージになくてはいけないんです。
And so now we turn to the second angel's message in Revelation 14 and verse 8.
今から第二天使の使命を見ていきたいと思うんですけれども、黙示録14章の8節ですね。
There followed another angel saying, Babylon is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication.
また他の第二の御使いが続いてきていった。倒れた。大いなるバビロンは倒れた。その不貧困に対する激しい怒りのブドウ酒をあらゆる国民に飲ませたもの。
And so the first angel's message given around 1844, many people rejected it.
この第二天使の使命がですね、最初に与えられたのが1844年のことでありましたが、その時多くのキリスト教会の人たちはこのメッセージを拒みました。
And so the Bible calls those churches that fell around 1844 Babylon.
まあ、第一天使の使命を拒んだ人たちがですね、倒れた状態になってバビロンと化してしまいました。
Now this Babylon that falls around 1844, that's not the same of the Babylon in Revelation 17.
1844年当時のですね、バビロンとなったこのバビロンとですね、黙示録17章で 述べられているバビロンというのは違うものなんです。
The Babylon of Revelation 17 represents the papacy which has been fallen for centuries.
黙示録17章で描かれているバビロンというのは、もう長年ですね、バビロンであった。It's the
papacy?
Right.
Okay. ローマ法王教を指しています。
But this Babylon that falls around 1844 represents the apostate Protestant churches that rejected the first angel's message.
一方、1844年当時バビロンとなってしまった教会というのは、配信したプロテスタント諸教会を、指していまして、これは彼らが第一天使の使命を拒んだ結果、そのようになってしまったんですね。
The apostate Protestant churches that have rejected the Ten Commandments.
そしてこの廃教したプロテスタント教諸教会はですね、神様の十の戒め、十戒を拒んでしまいました。
This Babylon represents the apostate Protestant churches that reject the health message.
この黙示録14章のでバビロンとして表されているプロテスタント諸教会は健康のメッセージも拒みました。
This is the Babylon, the apostate Protestant churches that rejected the message of the sanctuary and the investigative judgment that began in 1844.
このバビロンと化してしまったプロテスタント諸教会はですね、調査審判、1844年に始まった調査審判と、この死聖所における働きについてのメッセージも拒んでしまいました。
And this Babylon that falls, the apostate Protestant churches that have rejected the seventh-day Sabbath, which is Saturday.
バビロンと化してしまった廃教プロテスタント諸教会はですね、第7日安息日も拒みました。
And so what is our role as a Seventh-day Adventist today?
では、今日、セブンス・デ・アドベンチストとしての私たちの演じるべき役割とは何でしょうか。
Is it our job today to unite with these apostate Protestant churches?
私たちのやるべきことというのはこれらの廃教プロテスタント諸教会と一致する仲良くすることでしょうか。
Is it our job today to unite and work together with these fallen churches?
これらの、倒れた教会とですね一緒になって働くことでしょうか。活動することでしょうか。
We read in Revelation chapter 18 what the message we have to give to these churches.
これらの教会に私たちが発するべき、与えるべきメッセージというのがですね、使命というのが、黙示録18章に書かれています。
In Revelation 18, verse 2 through 4, we read these words.
黙示録18章の2節から4節を見ます。
He cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the great is fallen and has become the habitation of devils, the hold of every foul spirit, and a cage of every unclean and hateful bird.
18章、黙示録18章2節からお読みします。彼は力強い声で叫んでいった。倒れた。大いなるバビロンは倒れた。そしてそれは悪魔の住むところ、あらゆる汚れた霊の巣窟、またあらゆる汚れた憎むべき鳥の巣窟となった。
For all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication, and the kings of the earth have committed fornication with her, and the merchants of the earth are waxed rich through the abundance of her delicacies.
3節、すべての国民は彼女の姦淫に対する激しい怒りのブドウ酒を飲み、地の王たちは彼女と姦淫を行い、地の商人たちは彼女の極度の贅沢によって富を得たからである。
So the world has united with the apostate churches of today.
この世界がですね、この世が廃教プロテスタント諸教会と一緒になってしまいました。
The Bible says the kings of the earth, the political powers of the earth, are united with those fallen churches today.
この地の王で表されているこの政治権力がですね、この世の政治権力が廃教プロテスタントと、まあ結託していると聖書は述べているわけです。
The Bible says the merchants are waxed rich through the abundance of her delicacies.
その彼女の極度の贅沢によって地の商人たちが富を得たと書かれていますね。
So folk, we have at the end, at what we see today, we have the political powers, the wealthy, and these false churches united together.
この政治を牛耳っている人たち、世界の富を牛耳っている人たちがですね、これらのプロテスタント諸教会と、まあ、仲間になってことを進めようとしている。この、様子をですね、私たちは今見ることができます。
And Revelation 18 verse 4 says, I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues.
4節をお読みします。私はまたもう一つの声が天から出るのを聞いた。私の民を彼女から離れ去ってその罪に預からないようにし、その災害に巻き込まれないようにせよ。
So the message is not unite with her. The message is come out of her, my people.
神様のメッセージは、これらの堕落した諸教会と一緒になるのではなくて、一致するのではなくて、そこから出てきなさいというのが、離れ去りなさいというのが、神様からのメッセージであります。
So are we supposed to unite then with these apostate Protestants?
私たちはこれらの廃教プロテスタント諸教会と一致すべきでしょうか?
No, it's come out of her, my people.
そうではなくて、神の私の民をそこから出てきなさいというのが神様のメッセージであります。
You know, we send out mass mail my books to various parts of America.
私たちの伝道機関でですね、私が書いた本をですね、アメリカの各地に、まあ、この郵送しています。
And one of my books is called The Enemy Unmasked.
私の書いた本の一つにですね、仮面を剥がされた敵という、まあ、タイトルのものがありまして。
And we sent it to a town in Oregon.
それをある時ですね、オレゴンのある町に送りました。
And a Seventh-day Adventist minister wrote in the local newspaper this statement.
そしたらですね、セブンス・アドベンチストの牧師先生が、その地域のですね、新聞に、その地方の新聞にですね、このような、記事を出したんです。
I want you to listen carefully to what this Adventist minister said about my book, The Enemy Unmasked.
その私が書いた、仮面を剥がされた敵という本についてですね、述べている記事であります。それ、注意深くちょっと見ていただきたいんですけれども。
He said, The Enemy Unmasked goes far beyond that to link many groups and individuals into a worldwide conspiracy that we do not believe is correct.
真の敵を暴露するは行き過ぎであり、世界的陰謀に多くのグループや個人を結びつけている。これを我々は正しいと信じない。
And in fact is very inflammatory and damaging to the efforts of Christian brotherhood and goodwill.
また事実非常に煽動的でクリスチャンの兄弟間の行為と努力に弊害を与えている。
I enjoy very much my fellowship with all Christian pastors and believers in my community, and I deeply regret that this book was printed and distributed anywhere.
私は地域社会でのすべてのクリスチャン牧師と信者たちとの交わりにとても恵まれている。この本が、印刷され至るところに出回っていることを非常に遺憾に思う。
I believe it is harmful to the cause of Christ.
私はこれはキリストの働きにとって有害であると信じる。
Do you hear what this man saying?
この人が何と言ってるかお分かりになりますか?
This Seventh-day Adventist pastor is saying that my book is hurting his relationship with apostate Protestant ministers.
私の書いた本がですね、自分のこの廃教したプロテスタント諸教会との関係をですね、非常に危険にするようなものであると言っているんです。
He said, I enjoy very much fellowshipping with all Christian pastors. Who are these Christian pastors he's talking about?
私の本がですね、このキリスト、私は、この牧師さんはですね、私はこのすべてのクリスチャン牧師とのこの交わりを非常に恵まれていると。この、ここで言われているクリスチャン牧師とは誰でしょうか?
He's talking about apostate Protestants who keep Sunday.
日曜日をに礼拝している廃教したプロテスタント教会の牧師ということです。
And he said, I get along with them really well.
彼らとの関係が非常にうまくいっていると言ってるんですね。
And they're Christians just like I am.
彼らは私と同じクリスチャン仲間ですと言っているんです。
But the book, the enemy unmasked,
ところがこの私の書いた本は真の敵を暴露するという本は
That's harmful to the cause of Christ.
キリストの働きにとって有害であると、と言っています。
Well, if it's harmful to the cause of Christ, then who is he saying is behind that book?
これがキリストの働きにとって有害であるとするならば、この本の背後にある力は何であると彼は言っているんですか?
The devil himself, isn't he?
サタン、悪魔、自身がその背後にいると言っていることですよね。
If we tell the truth today, we become the bad guy.
もし今日ですね、私たちが真理を語るならば、真理を語る私たちが悪人呼ばわりされます。
Does that change the truth?
しかし、そうだからといってそれが真理を変えてしまうでしょうか?
Does that make these apostate Protestants and this apostate Adventist minister, does that make them followers of Christ?
そうだからといって、この廃教プロテスタント教会、あるいはその教会といい関係を保っている人たちを本当に、正しいものとするでしょうか?
They're still in apostasy.
彼らが廃墟した状態にあるというのは変わらないんです。
And they still need to be called out.
そしてなおも彼らはですね、神様の目から見ればそこから出てくる必要があるんです。
If we are uniting with apostate Protestantism and Catholicism, we are not walking with Christ.
私たちが廃教、プロテスタント教会、カトリック教会とですね、仲良くやっている間は、歩調を合わせている間は、私たちは神の民ということにはならないんです。
As Great Controversy, page 565 tells us,
各時代の大総統には次のように書かれています。
We're not saying that there are not Christians in Roman Catholic and apostate Protestant churches.
ローマカトリック教会、廃教したプロテスタント諸教会にいる人たちはクリスチャンとは呼べないと言っているのではないんですね。
Ellen White tells us thousands in that church are serving God according to the best light they have.
ホワイト人によりますと、この教会の幾千の者がですね、自分たちに与えられている最善の光に従って神に仕えていると言っています。
But they've never seen the contrast between a living heart service and a round of mere forms and ceremonies.
What did you just read?
They have never seen the contrast right here.
Okay. そういう人たちはですね、彼らは生きた心からの奉仕と単なる形式や儀式の繰り返しとの間の著しい相違に気づいたことがなかったんです。
He will cause rays of light to penetrate the dense darkness that surrounds them.
上辺だけの満たされない信仰の中で教育されたこれらの人々を神は優しい憐れみを持ってご覧になる。
He will reveal to them the truth as it is in Jesus, and many will yet take their position with his people.
神は彼らを取り巻いている濃い暗黒に光が差し込むようにされる。神がイエスのうちにある真理を彼らに示されるので、やがて多くの者が神の民と共に立つのである。
It is not time for us to push our messages under the rug.
ですから私たちはですね、この私たちに与えられた独特のメッセージを隠す時ではないんです。
It is not time for us to put our arms around apostate Protestants and Catholics and say we're all Christians.
そしてこの廃墟したプロテスタント諸教会、カトリック教会とですね、と腕を組もうとしてですね、そして私たちみんなクリスチャン仲間ですよと言っているとき、べき時ではないんです。
We must stand for what we know to be true and to share with them the truth as it is in Christ.
私たちが知っている真理に立ち、そしてその真理をですね、キリストにある真理を彼らに伝えるべき時なのであります。
Finally, the third angel's message, Revelation 14:9-11.
第三天使の使命を見ていきたいんですけれども、黙示録14章の9節から11節ですね。
The Bible says, if any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God.
第三天使の使命をお読みします。おおよそ、獣とその像と拝み、額や手に刻印を受ける者は、神の怒りの杯に混ぜ物なしに盛られた神の激しい怒りのぶどう酒を飲む。
Which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb.
そして聖なる御使いたちと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられる。
So we see a contrast between the first angel's message.And the third angel's message.
この第一天使の使命、第三天使の使命のこの対象、私たち見ることできますでしょうか。
The first angel's message was to honor the commandment that reveals the Creator, the seventh day Sabbath.
第一天使の使命は神様のすべての戒めの中でも創造主を指し示している第4条に、を掲げています。
But here we have a beast power and his image, and they are telling people to honor man-made traditions.
そして第三天使の使命では、人の作った、言い伝え、伝統を掲げるものに対するですね、神の裁き。が述べられています。
So the first angel's message is to honor the Creator and the Sabbath. The third angel's message warns against honoring a man-made tradition of the beast power.
第一天使の使命は創造主なる神安息日を崇めるようにと、呼びかけており、第三天使の使命は人間が作ったこれらの伝統偽の礼拝日を崇める人たちに、崇めることに対する警告のメッセージであります。
Final warning message centers around two systems, the beast and his image, the papal power and apostate Protestant churches that are claiming the authority to dictate how humanity follows God.
この最後の警告のメッセージは二つの組織制度に焦点を当てていますね。獣とその像、人類が神に従う方法を押し付けるためにその権力を主張する法王教と廃教プロテスタントであります。
The final battle will rage over worship. The commandment of God, the seventh day Sabbath and his commands versus man-made traditions.
最後の戦いというのはですね、 この礼拝に焦点が当てられます。神が定められた礼拝日、第7日安息日を崇めるか、人間が作った礼拝の日を崇めるか。
The beast isn't some giant computer, friend.
このここで描かれている獣というのはですね、この人間が作ったコンピューターのことではありません。
The beast is Rome. It's the papal power.
獣というのはローマであり、この法王教勢力であります。
And Francis at the head of the papacy is seeking to unite all the world in false worship.
この法王教の頭となっている法王フランシスが今ですね、皆神を礼拝するために一致しましょう、一つになりましょうと世界中に呼びかけているんですね。
And you say, oh, but I read in the paper that Francis is such a fine, loving Christian man.
でもこういう人がいるでしょうね。新聞で読む限り、このフランシス法王というのは本当に神を愛する、人を愛する素晴らしい人格者であると。
And if you had him turn around, you'd notice that he has a dagger behind his back.
しかし、別の見方をしてですね、よく見ると彼は背後にですね、刃物を隠しているということが分かってくるでしょう。
The papal power, the apostate Protestant churches are still the same, friend.
皆さん、ローマ法王教、廃教プロテスタント教会はですね、今日も変わってはいないんです。
They seek to usurp authority that belongs solely to our Maker.
彼らはこの創造主なる神だけに属する権限をですね、神から奪おうとしているんです。
The papal power and apostate Protestants are doing something that even God does not do.
彼らはですね、しかも神様ご自身もなさらないようなことをですね、しようとしています。
They are seeking to force this world to obey them.
自分自身を拝むようにと彼らは全世界を強要しようとしているんです。
All of this world, all of us are coming to a place of no return.
この全世界が、私たちみんながですね、もう後戻りできないところまで来ています。
All of us are being called to stand for Jesus Christ.
私たち全員がイエス・キリストのために立ち上がるように召されています。
And this world is heating up today.
Heating up?
Heating up. It's getting hotter and hotter.
そしてもうこの世界中がですね、どんどんどんどん、まあ、熱くなっていると言ってるんですけれども。
And Babylon the Great is calling us to bow down to their Sunday command.
そして大いなるバビロンはですね、私たちに向かって自分たちが作った日曜日を崇めるように求めています。
In the quiet of this place, through the meetings this weekend.
この平和な状態で私たちはこれから週末に向けてですね、集会を持っていきますけれども、そういった中にあっても
May we reaffirm the same words that the three young men said to Nebuchadnezzar a long time ago.
昔々ですね、三人の青年がネブカデネザルに、向かって言ったこの言葉をですね、思い出していただきたいんです。
When they said, "We will not serve your gods or worship the golden image,"
私たちはあなたの神に仕えず、あなたの立てた金の像を拝みませんと彼らは言いました。
For Christ still walks today with those who walk in fire.
この火の中をですね、歩くことを厭わない人たちと今日もキリストは共に歩いてくださいます。
Let us pray.
お祈りしましょう。
Father in heaven, thank you for your messages in your word.
天のお父様、 御言葉を通してのあなたからのメッセージを感謝いたします。
Thank you so much for Christ and the Holy Spirit that stand behind these grand and solemn truths.
これらの広大な素晴らしい真理の背後にキリストと聖霊がおられることを感謝いたします。
Thank you that you have called each one of us for such a time as this.
このような時のために私たちを召してくださることを感謝いたします。
Thank you, Father, that with you on our side, we are the majority.
あなたが私たちの側におられる限り、私たちの味方であられる限り、私たちが少数に見えようが、私たちが多数派であるということを感謝いたします。
And with each message that we study together over these meetings, may we resolve.
これからの集会を通して、学びを通して、私たちが、あなたに対する決意を新たにできますように。
That we will walk with you.
あなたと何が何でも、あなたの道を歩むという決心をすることができますよ。
Though the heavens fall.
天が落ちかかろうとも、その決心が揺るがないものとなりますように助けてください。
May we ever defend your glorious and wonderful truth.
あなたの栄光、あなたの素晴らしい真理を私たちが擁護するものとなることができますように。
In Christ's name I pray.
イエス様の御名を通してお祈りいたします。
Amen. Amen.